エレミア書の、エレミア書じゃごめんなさい、アイカですね、アイカの一章の17節を開いてください。あのエレミア書の続きなので間違ってしまいました。私たちがずっとエレミア書を学んできて、そして、その次がアイカであります。5章までしかありませんけれども、だから今日の午後と、そして来週の日曜日ですね、3章から5章までを見ていきますが、今朝はこの1章17節に、注目するというか、全体話しますけれどもね、このアイカの、ね、前半部分の、この17節だけを読みますね。シオンが手を差し出してもこれを慰めるものはない。主はアダに命じて四方からヤコブを攻めさせた。エルサレムは彼らの間で汚らわしいものとなったとあります。アイカと、言われていますように、哀悼を示す歌であります。哀悼ですね、分かりますね。この葬儀の時にこの悲しむ声をですね、上げる時にそれを歌にしていたわけです。だからしばしばね、私たちも詩編もそうですけども、今ねさっき朗読しましたが、もともと歌うための歌詞なんですね。だから例えば歌詞をただ読むだけだと非常にこうなんか半減するじゃないですか、その良さがね。この愛歌も、実はそうなんですけれども、悲しみを表す、何の悲しみかと言いますと、エルサレムがバビロンによって破壊された時の悲しみになります。エルサレムがバビロンによって破壊された時の悲しみです。で、後でネットでご覧になってもいいです、ご覧になってください。私が原稿の中にですね、このある写真を2枚こう載っけています。で、その写真は何かと言いますと、エレミアの洞窟と呼ばれるこの穴なんですね。覚えてますか？エレミアは最後にゼデキヤの時に途中でこの捕らえられて、殺されかけもしましたけれども、このバビロンによって捕らえこのエルサレムが破壊される時までね、この牢屋の中に入っていたって話があります。で、洞窟、牢屋といっても洞窟なんですけれども、でそれが、確かにこのエレミアがそこにいたかどうかっていうね、考古学的には分からないんですが、でもそこのロケーションから、その位置から、その神殿の方を、よく見ることができる位置に、あるんですね。で、実際に今はこの、こう埋められたかこう見えなくなってしまってるんですが、ここ写真見ると、ゴルゴダの丘ですね。このイエス様が十字架につけられたゴードンのカルバリーと言われている、ゴルゴダの丘のこのシャレ勾配がね、この岩の形で見ることができる、もう本当に左の横にあるんですね。この、白黒の写真で、これは1900年の写真ですけども、今もいろんなのがこう立っちゃってて、なかなか見ることはできないような状況ですが、でそこから神殿が建てられたところっていうのは本当に見やすいところに当時はありましたが、でエレミアはその姿を見て、もう本当に涙が枯れるという、文字通りそうだったと思います。涙が枯れるほど泣き尽くした中での、祈りになっていますが、悲しみを表している箇所になっています。で、聖書の他の箇所でもそうなんですが、エルサレムの都を一人の女としてエレミアは描いています。ずっと彼女っていう言葉使われていますが、一章の一節を見てくださいですね。それ見ると、ああ人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている、国々の中で大いなるものであったのにやもめのようになった、召集のうちの女王は苦役に服したとあります。初衆のうちの女王と言ってますけれども、これ何かと言いますと、エルサレムの、ソロモンとダビデの時ですね。ダビデとソロモンの時です。で、その時には 神殿があり、そして宮殿があり、本当にこの金で囲まれていて、もう本当に栄華に満ちていて、そしていろんな周りの国々の人が貢ぎ物、贈り物を持って、このソロモンを謁見していた、この見に行っていたというね、そういう時ですよ。シェバの城が有名ですけれども、ですから女王の位置を占めていたと、このように都を一人の女に例えていたんですが、でも今はヤモメのようになったって言うんですね。ヤモメっていうのはつまり未亡人ですよ。でね、聖書を読むときってね、このね、ちょっとね、こう想像力を働かせなきゃいけない。未亡人とかって言っても今どうですか、シングルマザーとか、あとはもうね、旦那さんが先に立たれたって話になると、まあ生きられるでしょ、生活保障はあるから。当時は乞食とほとんど同じです。乞食のような状況とほとんど同じです。もう何にもない、頼るものがないという切実な状況を言っています。で、彼女がこれからですね、この彼女って言ってもエルサレムのことですよ、彼女が罪を犯し続けたんだと、そして今は敵に踏みにじられていて、売春婦ともなってしまい、しかも売春もできなくなるほど癒しめられている女として描かれています。これ読み続けてと。で、1章の8節と9節を、読みますね。こう書いてます。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆その裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいた。彼女の汚れは裾にまでついている。彼女は自分の末路を思わなかった。それで驚くほど落ちぶれて誰も慰める者はいない。ない、主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。こう敵に攻められてきたエルサレムのことを凌辱されている女、しかもあまりにも落ちぶれて相手にもされなくぐらいひどくなっている女として描いているんです。なんかまるでね、レイ・ミゼラブルのファンティーヌのような惨めさね。レイ・ミゼラブル、ご存知の方、映画見た人、あ、いや結構多いね。いいね。じゃあ小説読んだことある人、じゃあなんだっけ、今ドラマ、劇にもなってるよね、劇見たことある人、あ、ないね。あ、おお、すごい。あ、結構じゃあハマってる人はあれですね、好きな人はファンティーヌって言ったらすぐ分かるでしょね。工場で働いていて、そして隠し子がいたんだよね、彼女はね。でそれで自分がね、彼女に仕送りを送んなければいけないと。でも、それで、まあ、解雇されてしまったんですよね。で、養育費を働くにもお金が足りなくなって、自分の大事な歯、まあ、小説では前歯になってるんですが、映画では奥歯になってるんですけども、で美しい髪もこう売ってね、お金を、まあ、工面してた。けれども何もかも売ってしまったのに、まだお金が足りなかったので、まあ、ついに売春に走って、まあ、しまったと。で映画ではその売春街のね、この様子をこうよく描いて、でちょっと目を追いたくなりましたね。陰惨ですよ。なんていうのかな、いわゆるそのいやらしいとかそういうことっていうのもあるんですが、それっていうよりもその汚い、うん、もう本当かわいそう、ひどいですね。そういう状況です。で文字通りエルサレムも本当悲惨な状況になってます。でこれ読んでいくと分かりますけれども、飢えて、人って飢えて何するかっつったら、本当に凶暴に、本当に動物的になりますね、獣になりますよね。でずっと読んでいくと、ごめんなさいね、ちょっと厳しい現実ですが、お母さんが自分の赤ちゃん食べちゃうんですよ、書いちゃうんですね。でそこまで貧しくなりました。でこういうエルサレムを見て、もうエレミアはもう悲しくて悲しくて悲しくて、 辛かった。でしかも女王の座だったんです。で神様が女王の座にしてくださったんですが、エゼキエルの16章に開かなくていいんですけれども、やはり一人の女としてこの神が自分の、まあ、女っていうか妻のように育てていく様子が書かれています。初めは捨てられた赤ん坊で、この、へその緒までついてね、この捨てられているようなこの赤ん坊として書かれています。ところがそれを見て、この神様が自分が男だ、ね、男としてね、そしてこの本当にそのまま抱き上げて、その汚い状況それで育ててってですね、でこの乳房もできるぐらいのこの、まあ、いわゆる成長したということですね。そして契りを結んだと、つまり結婚したと。そして着飾っていくんですよ。きれいにして着飾っていくんです。で本当にいろんなものをつけて、この女王の座にまでこのしてくださったと。ところが自分のこの美しさに溺れてしまうんですね。そしてこの寛容を犯していきます。でそれが何を表しているかって言ったら、イスラエルがカナン人のこの生活の中で本当に小さな部族であったところからね、神様が本当にいろんなことをしてくださって、彼らをこのダビデの時のあの強い国にまでしてくださったことを、この女王、このソロモンの時代にですね、この女王にしてくださったと。ところが彼らが今度はたくさんの富があるがゆえにね、強くなったがゆえに神ではない富に頼ってって、そして自分のそのゆいものに頼ってって神を忘れて、そして他の神々、外国の神々に仕え始めた、偶像礼拝をし始めたっていう、でそれが寛容を犯してるって意味なんです。でね、そうするとね、クリスチャンそうなんですけれども、自分がしっかりとやってると思って今あるものに溺れてってしまう、ね、でそうするとね、これ神から全て来てるっていうのを忘れちゃうんですよ。でそうすると何か違うものをやり始めちゃうんです。違うものをやり始めちゃいます。で必ずしも罪ってね、この罪の定義って大事なんですが、罪の定義っていうのは神以外に何かを大事にすることですよ。これ偶像ですよね。それ自体はいいものかもしれない、ね、で他のものに入っていっちゃうんです。でそれでね、どんどん弱くなっていきます。神を神としていくことのところに強さがあるのに、その忘れてしまって弱くなっていって、で弱くなっていってどうするかっていうと、今度はこの女はね、男を見てね、こうよ情欲を燃やしていくんですね。で男っていうのは何かって、エジプトの男が通りかかったと。でかすごいもうイケメン、わかんない、ムキムキわかんないけども、でそれで姦淫をすると。で次にアッシリアが来るんですね。でアッシリアの男にもやっぱ姦淫の罪を犯していくと。でこのバビロンの男が来て、このバビロンの男にも姦淫の罪を犯していくと。でこれ何かと言いますと、国が弱くなってって、それでどうすっぺかということで、エジプトに初めより頼んでいくんですよ。で次にアッシリアにもより頼んで、アハズの時にね、あのアッシリアにより頼んだっていうのが書いてありますけれども、だから何、神に立ち返る必要なんでしょう。自分は調子悪かったら神に叫んで神により頼まなければいけないのに、そうではなくて、ああこれがあると、あれがある、ね、でどんどんどんどんこの頼っていくと、最後どうなるかっつったら、なんと売春じゃなくて自分の体を売るときに普通金もらうじゃん。これ売春って言うでしょ。じゃなくて自分でやってお願いしますって言ってって、お金を払っていくようになっていくっていうね、こう普通考えられないようなことを書いてるんですね、このエゼキエルの16章に。で最後にそれら自分が貫通した男に見捨てられてっちゃうんですよ。責められて。わかります？自分が頼っていく相手に見捨てられるんです。で、これが私たちが神以外のものにより頼んでいく時の結果です。必ず裏切られます。必ず 自分が頼っていると思っている相手っていうか、まあ相手って言っても別に人に限らないですよ。いろんなものでもいいし、ことでもいいし、それに必ずそれが自分を虐げていくようになります。ということなんですね。これに今ね、女性に話してるんじゃないですよ。もちろん男も含めて、神と自分との関係というのが聖書には男と女の関係に例えられてて、私たちはこれがないと生きていけないっていうものを持ってるんですね。男も含めて、まあ女性の方はもちろんほら男性との関係の中でよくその生活も含めてね、この結婚していく、まあ今はねこう結構福祉制度整ってるから一人でやっていくっていうのはできるけれども、そのいなければできないっていうね、でそれが神と私たちの関係なんですね。で、私たちはいつも生活をするときに何をするかということに注目をもういつも集中してます。これをやって、あれをやって、これをやってって。けれども主はいつも関係を大事にしたいと願ってます。活動よりも関係を大事にしたいと願っています。エペソの教会に対してイエス様が、あなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると言われて褒めたんですけども、それ自体は悪いことじゃないですね。褒めたんです。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったと。とこう言ってるんですね。一番初めの愛から離れてしまった。イエス様が愛している愛から離れてしまったとあるんです。でこの愛の関係ってね、まあ夫婦の方はよく分かると思うんですけど、育むものなんだよね。育てていく、ちょうどなんていうの、自分のガーデニングがあってね、でほら一生懸命育てるじゃないですか。盆栽やってる人もそうかもしれないけど、もう本当に細心の注意を払ってね、でそういう感じなんです。で画家を読むとね、ソロモンのは大勢の女がいたんですけれども、その妻とそばめがいたんだけど、一人本当に愛してる女がいたんです。シュラムの女がいたんですよ。でその女とソロモンがこの夫婦関係の中で何度も何度も出てくる言葉っていうのが畑なんですね。畑、あと実が出てるかどうかを見てみましょうって、こういうふうに言って、でこれは夫婦関係の話をしています。でそれだけ本当にこの養っていって、培っていって、大事にしていって、それで初めて実が結ばれるわけなんですけれども、私たちはどうしてもね活動中心になっちゃうんですよ。まあ今自分にも話してるんですよ。私たち今説教してる時ってね、皆さん気をつけてくださいね。まず自分に話してますので、活動中心になっちゃうんですよ。でそれでなんていうのかな、すぐにできるね、例えばさっきのこのよく育てて、そしてガーデニングから出てくるご飯、なんかそこから出てくる野菜で食べってね、ご飯食べようとかって思わないでね、ああいや下の隣のコンビニ行って買ってくるかなって、こういうね霊的にも神様との関係の中でもそれやってしまいがちなんですね。時間かけて忍耐持っていろいろこの努力して、勤勉って言ったらいいかな、勤勉になってやっていかなければいけないところをこのなんか即席でやっていこうとしちゃいます。でも神様は必ず実を結ばしてくださる、その養っていければ。で本文を見、このさっきの一章の、17節に、シオンが手を差し出してもこれを慰めるものはないと書いてあります。でこの慰めるものがないという言葉が何度も何度も愛歌には出てきます。これはさっき言ったようにやもめと同じ、支えとしていた人から完全に見放されて切り離されてしまった状態を話しています。なんか友達がいなくて寂しいなじゃなくてね、そういう寂しさではなくて、本当に自分を支えていくものが取られてしまっていて喘いでいる状態です。でその涙と嘆きの中でエレミアがついに3章で、次回学びますけれども、3章の22節で、私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだと。自分が激しく嘆いている中でふと、嘆いている自分は滅びてないことに気づきます。 悲しんでいる自分は悲しんでいるってことは生きてるんだよね。生きてるから悲しめるでしょ。で気づくんですね。そこに恵みがあって尽きぬ憐れみがあるというこの平安をいただいたんですから、エレミアが。で神が望まれているのがこの真実な愛なんです。で神の愛には、まあ、ある意味で2種類の愛があるって言ってもいいかもしれませんが、母親のような愛があります。優しさがありますが、でそれも必要なんですね、憐れみとして。けれども人格形成のために、まあ、霊的な人格形成のためには父のような厳しさが必要になります。でそれは自分の中にある自己中心性や汚れや悩みやいろんなこの人格の深いところにあるところを神が取り除いてくださって、そして神様に出会うことができるようにしてくださるんですね。でパウロがね、神様から取り扱いを受けた時そうだったんですね。この肉体にトゲが与えられたって書いてあります。でこの肉体のトゲって何かがわからないんですけども、何らかの形で彼が本当にもう取り除いてほしい、まあ、病だったのかな、分かんないですが、3度神に願ったんですね。でも無理だと、できない。神様でもね、イエス様はこう言ったんですよ。私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると。そしてパウロがこう言います。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。彼は取り組んで取り組んで、でも涙を流したかもしれませんけれども、祈ったら主の恵みが完全に現れているというこの弱さの中に強さが生まれたんです。クリスチャンってね、弱々しく見えるじゃないですか。で私嫌だったんです、最初教会来た時、高校の時だけど、もう何度も話してても笑ってる人もいますけれども、初めに僕は教会行った時に、ああ女と弱いやつが集まってるなって、大体日本男児はこう思うね、高校の時に思ってんだよ。で俺は仏教徒だしってプライドがあるんだよね。でそのあたり自分が惨めになったんですよ。でもね、クリスチャンって強いです。自分が惨めで弱いっていうのをね、認めることができる勇気が与えられてるから。普通は隠しますよ、隠したいよ。でもそれをさらけ出す勇気を持った強さがありますよね。で今の話なんですが、涙がね、私たちには伴います、その過程を踏むときに。でも頼るべき方が分かるんですよ、どこに頼ればいいのかって。で先ほど詩編の朗読で4編の8節で、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいますと、あなただけが私を安らかにさせてくれると。でこれが父の愛です。で父の愛を知るってね、ジタバタするんですよ、そこまで行くのに。いいのさせてね、あの息子をね叱った時にもうどんなにジタバタしてもあげないでしょね。私もね全然記憶ないんですけど、巣鴨のねおもちゃ屋さんの前でね、もうジタバタして泣いてたんだって。全然記憶にないです、おもちゃ欲しくて。でもあげなかったらしい、母は。感謝してます、今本当感謝してます。人格がそこで形成されましたよ。でそのことを神がさせてくださいます。で自分の霊的な救いについて、これもね、あの何回か聞いたことある方いらっしゃると思うんですけども、私の救いのきっかけはこれだったんですね。涙が始まりました。高校生活の時で自分が何のために勉強しているかが分からなくなって、うつ的になったんですね。でも神様の憐れみで推薦入学でできたんですね。あの早めに、この一般入試じゃなくて、あの推薦で受かりました。これ良かったんですね。本当に私精神的におかしくなってたのは後で分かったんですけども、 何度も何度も試験に失敗する、この合格しないね、落ちてしまう夢が本当現実的にこの夢で、大学卒業した後もずっと見てました。で本当に数ヶ月前に、本当に神様が憐れんでくださった。で私自分の人生やり直そうと思ったんですよ。なんか間違ったなと。今まで努力してたで、中学校の時すごい燃えてたんです。私部活動もやってたし、勉強もすごく成績良かったし、文武両道でやったんですよ。で高校になってこれちょっと間違っ、なんかおかしくなったなって思ったので、大学でやり直すんだと思って、でも大学ってすごくのんきじゃん、日本の大学。何かこうなんか燃えることができるものって何かなと思って、英語のサークルがあったんですよね。で討論会があったんですよ。サークルの中でいろんな部門があってね、討論だね、討論。これねいいなって思って、ハマるんだよね。ずっと図書館いました。今インターネットでたくさん情報得られるけど、図書館行かないとないから。で大会がありました。でこれゲームなんだよ、討論っつっても。だから相手を打ち負かさなきゃいけないんだよ。で僕はもう全員打ち負かすと思ったんだよ。それ全員から負けました。でこれ2人1組なんだよね。だってパートナーいるんだよね。そしたらパートナーがもうね、終わった後で、全敗した後でものすごい怒り始めたんですよね。いかに僕が彼を無視してやってたかっていうのが、でも分からないんですよ、私。こうやってやってたので。で泣いて泣いて、わけ分からなくなって。で、この時に誰かに相談してたとしたら、いやね、全ての人に好かれるっていうのも難しいからとかね、なんかいろんなこと言われたと思うんだよ。でもこれって母親的な慰めなんだよ。で僕は幸いに神様がそういう、僕は誰かに相談することをしないように、まあ、守ってくださったかもしれないね。教会に行って、でクリスマスの礼拝に出て、でその時にはイエス様信じなかったんだけど、自分の部屋に戻ってイエス神に祈ったんです。ごめんなさいって、今まであなたを無視してましたって言って、そしたら頭のてっぺんですからつま先まで、今までなかったですね、こんな醜い自分を全部受け入れてくださった神様に出会いました。神がいることがはっきり分かりました。父の愛です。だから私が好きな御言葉が何かって言ったら、黙示録の3章のラオデキアの教会で、私は愛する者を懲らしめるって書いてあるんですよ。この言葉やめてよってなるでしょ。もうこれが大好きなんですよ。本当の愛はね、この愛ですね。私を救ってくださった愛、イエス様は私を懲らしめてくださいました。で今も懲らしめて訓練を与えてくださいます。真実な平和を与えられます。ヘブル書の12章の10節に、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うものに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめられるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと。だからといって母親の愛がないということではなくて、パウロが新しく信じたテサロニケの人たちに対して、信者に対してね、こう言ってますね。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たちの自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのですと。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからですと。母親のような優しさだと。でこうしかもね、ここで子供たちを養うっていうのは、これはもっと具体的に言うと、乳房を与えるということです。だから赤ちゃんにお母さんが乳房を与えるような優しさだよと。でこのように振る舞ったと同時に、続けて読むとね、こう書いてるんですよ。ご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、厳かに命じましたっていう。パウロが使徒として、牧会者として、母親のようにも優しく 接したけれども、父親のようにも進め命じましたと言ってるんですね。で、父の愛っていうのを考えるときね、何も言わない愛、何もしない愛であるんだよね。こう何か辛いときに言わないんだよ。でお母さんが来てね、ああとかでやるときも父親は何もしないんだよ。でそれをしなきゃいけない。で分かるかと思います。何もしないからこそ本人が我に戻ることができる。自分を見つめることができます。何かしちゃうと頼っちゃうんだよ。だからさっきあのエルサレムで慰めが欲しい、慰めが欲しいって言ったけども、神はされなかった。慰めてしまったら自分を見つめることができなくなっちゃう。あの放蕩息子のね、父の愛は、あの私たちが愛を感じるっていうのは、この大体どこかっていうと、この放蕩息子が近づいてきた時に、あの見えた時に走ってって、そのまま抱いて接吻したっていうところに愛を私たちは感じるかもしれないんだけども、そこだけじゃないんですね。初めから愛を持っていたんです。何かというと、彼が分け前財産をもらったら放蕩の限りを尽くすっていうことは知っていたと思います。そして彼がとんでもなく貧しくなるとか、あるいは何か大変なことが起こるっていうことも父親は知っていたと思います。父だからね、分かってると思う。で、イナゴ豆を食べたいと、この豚の餌になっているものさえも食べたいほどひもじい思いになったかもしれないことも知っていたかもしれない。でも彼は何もしなかった、何も話せなかった。で、我に返ったって彼は言った。で、天に対しても神に対しても父に対しても罪を犯したと彼は言って、しもべとして私は父のところに戻ると、ここまで悔い改めることができるように待つという愛があるんですね。で、イエス様も父のような愛をペテロに示されたんです。ペテロが三度ご自身を否むと、知らないと言うと、ね、この言った時に事実ペテロが三回知らないと言ったんですよ。で、言ってルカによる福音書22章には書いてあるんですが、61節にね、振り向いたって書いてあるんです。そしたらペテロがそのイエス様が言った言葉、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言われた主のお言葉を思い出して、外に出て激しく泣いたって言うんだよね。で、この涙があったからこそペテロは教会の指導者になることができたんです。つまり自分の意欲や意志によってではなくて、神の御心によって、聖霊の力によってイエス様の証を立てていくということを彼は涙をもって示した。で、イエス様がしたことは原骨でなかった、ただ振り返っただけなんです。それだけで十分だった。イエス様を愛されるからこそ、そういう意味で懲らしめを与えます。で、先ほど僕が引用したラオデキアの教会のところには、戸の外に立って叩いて私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をするとイエス様がおっしゃってくださいます。で、この食事もね、日本の食事ってね、ちょっと寂しいんだよね。あのいろんな国の、ね、人がいるから、あのぜひですね、例えば韓国の人とか中国の人とか、どうでもいいですよ、あの西洋じゃない方がいいね、交わってみてください。いわゆる同じ釜の飯を楽しめます、ね、日本だったら同じ釜の飯ってあるじゃん。そういう意味です。もっと親密です。当時の中東のその食事というのは一つになるということである。しでイエス様が食事をするというのはそういうことです。OK、 結構経ってますね。で、このアイカなんですが、悲惨な状況が書かれてますけれども、一章の十二節以降にね、なんとエレミアはエルサレムを私として話し始めます。わかります？だからエルサレムがこのようにして廃墟となったって話をして、神様にが怒っているんだとこのように言ってるんだけど、この私が神から怒りを受けているって話をしてます。で、これは自分が罪を犯したかのように、自分がエルサレムであるかのように話して、自分がめちゃくちゃにされてるって言い方が書いてあるんです。なんでかっていうと、エレミアは本当にユダヤ人、自分の同胞の民、そしてエルサレムが本当に愛していた。で、愛しているとどうなるかっていうと、自分と一つにするんだよね、愛してる対象って。だから親が子供が何か苦しい時に会う時には、自分が苦しい時に会う時より辛いでしょ。まあ、僕親、子供いないから分かんないけど、皆さんどうでしょう、親御さんたち、子供が苦しんでる時、自分が苦しむより苦しいでしょ多分。うなずいてないって、うなずいてますね、 OK。 うなずいてくださいよそうだったら苦しいでしょいや、そうじゃないとかって言ったらね、そうなってんです今エレミアが。私が神から怒りを受けてるって。で、そこの箇所をね見ていくと、イエス様のことを思い出すんです。イエス様がエルサレムを見て涙を流されて、もしこの日のうちに平和のことをお前が知っていたなら、今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけて、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らないからだと。子供が石に叩きつけられるってこと。で、実際起こったんです。これローマ人が子供を石に叩きつけるっていうことが起こった、文字通り。で、このアイカの中にもひどい、子供が本当に飢えて、さっき言ったように子供まで食べちゃうとか、もう子供も捕らえされていく、バビロン人によってね。で、そういう悲惨な姿が書いてあるから、イエス様も同じように涙を流されて、そしてこのことを言われた数日後に、今度はイエス様自身が体に傷を受けられるわけですよ。死刑に遭うわけですけど、損なわれたんですよ、その体が。見るに耐えない姿になったんですね。イザヤは予言しました。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたと。このようにエレミアがアイカで嘆いて、自分のようにしてエルサレムを嘆いて、神の怒りをこの受けたように、イエス様がご自分の体に神の怒りを受けたんです。それによって癒しを私たちは受けることができます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、イザヤ書の53章の5節に書いてあるんですね。で、興味深いことに、ユダヤ人でイエス様を信じた人たちは、この魂の癒しを受けただけではなくて、イエス様の命令を守ってローマに包囲された時に、彼らは逃げたんです、エルサレムから。そしてユダヤ人のクリスチャンたちは一人もローマによって殺されることはなく、逃げることができた。だから霊的にも救われたし、物理的にも彼らは救われたんですね。皆さんもそうです。自分のためにご自分の姿を損なうことまでしたイエス様のところに来ることができます。まだイエス様を信じていない、 来る自分の救い主として信じていないのであればね、このイエス様の癒しを受けることができます。で、受け入れないならば、この他のユダヤ人と同じように、これ神の怒りを自分が受けなければいけないんですね。で、これ実話をお話しします。チャック・スミス牧師がですね、イスラエル旅行でしばしば、雇っていたユダヤ人のガイドのことです。素晴らしい、ね、優しくて本当に陽気な人柄の良い人だったそうです。エルサレムの旧市街のヨッパ門の近くでパレスチナ人の若者が不審な動きをしていました。で、彼はとっさに分かったんです。爆弾のベルトを締めていると。で、彼はでその巣場にね、イスラエルの若い兵士たちがこの談笑していた、この話に夢中になっていたのを見たんですね。で、このままだと彼ら死んじゃうって分かったんですよ。で、そのまま取っ組み合い、その彼はそのパレスチナ人のところ行って取っ組み合いの喧嘩したんですね。で、その時にそのスイッチを押したっていうか、その爆弾のね、パレスチナ人がやったんです。で、その爆破全部もろ彼が受けたんですよ。で、受けたことによってそのイスラエルの若者たちが死なずに済んだんです。でも一命を取り留めました、そのガイドさんは。で、見舞いに行ったんですね。生きてたんですが、彼の顔は人間の顔してませんでした。で、イスラエル兵士は思ったんですよ。彼のおかげで私は生きてるって。イエス様がされたのはこういうことです。イエス様のあの十字架の無謀さは今私たちが生きるためなんです。で、エレミアも今こうやって自分のものにしようとしていました。私たちはイエス様のその打ち傷によって癒されて生きてるんですね。この罪の許しを受けてください。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの犠牲の愛をありがとうございます。私たちがこのものが毎日の生活を送っていて、本当にでも簡単にイエス様がなされたことを忘れてしまいます。主よ、今イエス様の愛を受け入れます。で、ここにまだイエス様のことを知らない方がいらっしゃるならば、どうか優しく静かに語りかけてください。決してこうなんか強いられてではなくて、プレッシャーかけられたということではなくて、本当に愛しておられるこの神様のがおられるので、無理ではなく自ら勇気を出したその心を開いてイエス様とご飯を食べることができるようにしてくださいますようお願いいたします。この時間ありがとうございました。あなたの御顔を一人一人に輝かせてくださり、恵みによって平安によって一人一人を守っていてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りさせていただきます。